まあ、五戒さんはただ人ではないと。だから一代の間ご説法をなさった、それは皆ことごとく弥陀の直説と一つでした。阿弥陀様のお言葉なんだと、まあ、こういうようにお知らせになっておりますけれども、今五戒さんが教行信証の中にご自分のこの歩いた道といいますか信仰の道程という、それをこう明らかにされて、初めは十九の岩におりましたと。ところがやがて二十の岩へ抱いてもらって、やがて第十八岩の本街道へ抱いていただいたと。これをまあ三岩転入とこう申しますが、まあこれは五戒さんに限らず誰でもそうなんです。まあその転入と言いました。いきなりパッとこの阿弥陀様のお心に満足して信心欠如をすると、それはなかなかできるこっちゃないんです。でこれはやっぱりこの我々が自分自分のことを考えてみると、初めはお念仏をすると、こう申しましてもですね、それはどんな人でもまあ出発点というものがあります。まずは動機といいますか、これはまあ順縁とか逆縁とこう申しました。順縁と申しますのは、おじいさんやおばあさん、あるいはお父さんやお母さんが四十法を求められる ところが何にもわからん子供の自分からお参りをさせていただいて、居眠り半分でもご縁にあったと、そういう人々がだんだんこう年を取ってまいりますと、やっぱり参らずにはおれん、聞かずにおれんということになってくる。それをまあ順縁と、自然に仏法を聞く身になると、まあ、これを順縁と、それから逆縁と申しますのは何かのショックを受けまして、そこでこう目を覚まいて仏法を聞かずにおれんと、これはですね、まあ誰でも経験があると思います。私がちょうど娘をしなかしまして、まあ夜ともなく昼ともなく悲しんでおったわけです。ところがその時にですね、美祭司のお越しというところがありまして、中島というところに頓長寺というお寺が前にね、お話に行ったわけですがそこのこのおくりさんが、私はわずか4歳の子供しなかいて泣いていたんですけど、そこのこのおくりさんは15歳の娘さんを男一人女一人の子供の中で、その娘さんをしなかいて泣いてらっしゃる最中だった。で私は非常に綺麗な子で、頭もよって、本当にこうええ子だったんですが、その方が、亡くなった。で私は4歳で死んだんですから、ただ可愛いというだけでその泣いていたんですけど、15歳まで成長させて、それではこと、とこう死んでいかしゃったと。だから親たるべきものはどういう気持ちだろうと思いまして、奥井さん、私は4歳の子供しなかいてもかわいそうだかわいそうだと思って、未だに泣いているんですが、あなたは15歳まで成長させて、しかも非常に綺麗な子で、頭もよって踊りも、まあ上手で、将来名取をというような希望を持っていらっしゃったのに、15歳で亡くなったんですから、悲しいとかかわいそうだという意味のほかに、ああ惜しいことをしたと、こういう考えはないでしょうかと、こういうことを尋ねたわけです。そしたらこの奥里さんというのは非常に信仰の深い方で、 まあ、先生そうおっしゃるが、私その惜しかったというような考えはみじんもないんです。ということはこの男の子が先に生まれまして、2番目にこの女の子が生まれました。ところがこの可愛い女の子が生まれたもんで、ああ這うようになったわ、幼稚園へ行くようになったわ、小学校へ入ったわ、そういうその15年間の間、さまざまとこの喜びの材料を阿弥陀様から与えていただいた。で15年間楽しませていただいた。そうして15の花の盛りにきついご意見をくださって、うかうかしておるなよと、40近くもなって故障の一大事がいまだ解決がつかんのか、これにはわずか15歳のこのかわいい女の子が図らずも根性のお別れをしたじゃないか、お前だって明日ともわからん、今晩もわからん、目を覚まさないかんぞと、こういうきついご意見を目に物を見せてと言いますが、本当に耐えられない、そういうショックを与えていただいて、私に目を覚ませよと、こういうまあご意見をくださって、今頃はお浄土へ帰っておってくださるだろう。だから可愛いという気持ちばっかりじゃない、惜しかったやろ惜しかったや人は言いますけれども、私は惜しいとは思いません。15年間私を教育をしてくださって慰めて、そして腹の盛りの15歳うかうかしておってはいかんよ、わずか可愛いこの15の娘が突然のありさまで根性のお別れをしたじゃないか、お前は40すら下げて何をやっとる、こういうご意見を与えてお浄土へ帰ってくださった。ここで目を覚まさない、いつ目が覚めるでしょうか。このくらいの大変なこの元手を入れて私にご意見をくださった、ここで目を覚まさにゃ故障の一大事がどうして解決がつきましょうか。こういうので死に一毎日自分の娘の位牌に両手を合わせてご苦労様だった、15年間私を楽しまして、そうして世の無情を見せつけて本性のお別れをくださった、我が娘じゃない、おそらくは25菩薩の化身であるか、観音様聖子様のご化身かというように、ただただ感謝しお礼を申して、やがてもう一度会う世界を求めると、こういう求めを与えてくださった。ただただ広大無辺の如来様のお手回しを喜ばずにはおれませんと、こういう話を聞いた時、本当に私は申し訳はない人に話をする身でありながら、そういう考え方を持っていたということは本当にお恥ずかしいことだと、小栗さん本当にあんたこそ深い信仰を持ってらっしゃる、そういうふうに受け取るということは容易なこっちゃありません、ただ惜しかった惜しかったと、こう考えるんですけれども、そうじゃない、15年間私を楽しませてくださった、喜びの材料を与えてくださった、15年間楽しまして世の無情を見せつけて、ここで目覚まさなダメだぞ、いつ目が覚めるんだと、こういうご意見をくださってお浄土へ帰らっしゃった。だから蓮華上人がこの「めえれめえれ」とおっしゃってもちょっともめえらん、若い母親が子供しなかいて泣いている、その通っていく前に落とし踏みという、お踏み様を書いてお手とかしゃった、でそれを何気なく拾って読んでみて、初めて仏法聞かんならんという気持ちになって仏法聞く気になったという、そういうお方がありますけれども、 その中にですね、人間は生まれた時必ず自分がこのシャワーに何年何十年と生きてまうという、ちゃんと寿命というものが決まってるんだ。だから病気で死ぬんじゃなくて寿命が尽きるで死ぬんだ。だからみんな自分が死にたくても死ねないし、生き取りたいと力んでみてもご縁が尽きると死んでいかんならんちことは、みんなその人その人がこのシャバにどんだけの時間置いてもらうということがちゃんと生まれる時から決まってるんだ。だがそのわずかな時間の中に五章の一大事を解決をしようと法を求めない、仏法を聞かない、それを見るに見かねて仏様はいろいろの方々を使わして、あれを再度してこい、これを救ってこい、そういう手立てをしてくださる。だから我が子だと思って、自分の子に違いはないけども我が子だと思っていてはいかん、これはそのお浄土からお使いが来てくださったということを順々とお書きになりました。最後のところに、極楽の誠の親に子を渡し、何嘆くらん仮の親子が、あんた自分の子だと思ったら大きな間違い、なかなか目を覚まさん、ほんであんたにショックを与えて仏法を聞く気になるように手段を講じてくださった。だからあんたは自分の子だと思ってるけれども今頃はお浄土へ帰ってらっしゃる。極楽の誠の親に子を渡し、何嘆くらん仮の親子、ここで目覚まさなダメじゃねえか、こういうまあ落とし踏みという、そういうお文様を書いてお手とかしちゃったのがご縁となって、一生懸命仏法を弔問するになった。お互いこの何にもわからんから可愛い子供が死んだ、なんでわしは悪いことも何にもやっとらんのに、なんでわしばっかこう不幸だろうかと、まあこういうようなことがですね、一般の人々は言うことなんです。だからね、やっぱり物事というものは本当に仏のこう知恵というものに立ち返ってこの考えさせていただかにゃならんと思うんですけど、なかなかそういうような考えが浮かんでこないんですけど、やっぱり悲しいこと辛いことも何かのこれはあのご方便ではないか、お手回しではないかというふうに考えさせてもらわないといけませんが、この頃お盆で毎日、お経を読んで歩いたんですけど、まあお盆なんちゅうのは候補がええと思っておる。なんでやったら、いくら年寄りでも、ぼーっとみんながせわしがっとるのに遊んどるわけにいかん、まあ近くだけは回ろうかとこう言うとりまして、13、14、15、3日間の間に、まあいろいろと回らせていただきましたが、あるところへ行きましたら、ご縁さん浄土真宗はありがてえなことこう言う、ほらありがてえよ、わしはこれくらいのありがてえ教えはないと思う、必教へに奇妙をせよとおっしゃった。必教へっちことは御詰まりちゅう、どの宗派よりもどの教えよりも浄土真宗という教えは、これは宗派の名前じゃなくて真実の教えでございます。だからこの教えで救われないものはどの教えだって救われない。信教は自由じゃ、何を信じていてもそりゃそうでしょうけれども、本当に我々の助かる道というものは浄土真宗しかないという、これはありがたいご修士に、まあ、生まれながら流れを組んだということは、わしは本当に幸せ。しかも私の両親は死に物狂いで法を求めた人、ちょうど父親が亡くなって来年が50年です。まあ田舎へ帰りまして50年の法要を務めて、 そこで一日みんなにお礼を言うたり、御所の一大事を聞いてもらったり、まあ、一日私が話をしようと、まあ、こういう計画を立てておるんですけど、その父親がですね、長い間仏法を聴聞しましたが、ちょうど死ぬ2、3年頃前でしょうか、いろいろと仏法の話を私は語り合っておりました。そうしたら父親が曰くですね、お前も説教をして歩くならよほど気をつけてもらわないかん、というのはどういう人でもいよいよ無常の風が誘ってきたら今晩からでも出かけんならんと、だから我が魂にわらじ履かせて大丈夫かと、そういう真剣な相談をせないかんとどんなお坊様でも言わっしゃる。これは間違っとるということや。なんでやったら、この我が魂というけども、我々の心というものは千変万化変わるもので、そんなものに大丈夫かって相談したって、条件のいい時は大丈夫、腹が立ってムカムカしてる時に相談したって、こんなことで我が出るに決まってる。だからそういう我が魂にはラジを吐かせて、この輪からでも出かけんならんが大丈夫か、そんな話は間違っとる。こちらは千変万化変わっても、変わりたまわん親様のおいでることに目を覚まさないかんという、そういう話をせないかんと父親から意見を受けたことがありますが、それはそうですわね。条件のいい時に相談しちゃ大丈夫でしょ、条件の悪い時に相談しりゃこんなことではでしょ。それがこのドンラン様や道釈様がお知らせになる三不三心経音言、これはどういうことかと申しますとね、我々が誠の信心欠如したと喜んでいても、誠の信心であるか誠の信心でないかという、それを明らかにこうされるのがこの不如実修行ということと如実修行という、同じお念仏でも如実修行、不如実修行。だから不如実修行ってことはどういうことかというと、不如実修行と言えること、乱死釈してのたまわ一者信心あつからず脈存脈毛するゆえに、二者信心いつならず欠条の真なきゆえに、三者信心相続せず四年堅固と述べたもの。こういうご和算がありますが、これはどういうこの意味かと申しますと、一つにはですね、誠の信心欠如したように思っとるけども、ある時は大丈夫、ある時はこんなことでは、ある時には大丈夫、ある時には往生いかがと、こういう心配があるということが脈存脈毛ち。なんでそういうことになるかったら、一者信心あつからずでしょ。あつからずという字はですね、これはその薄いとか厚いとかという文字じゃないんですよ。これは不純ということです。つまり純粋でないと、まことの他力混合の信心じゃないんだと、自力の執心が混じっとるという、だから純粋じゃないということです。だから一者信心あつからずということは、不純な信心、自力の執念が混じっとるところの信心、だから自分でこしらえた信心とも言えましょうが、そういう信心であれば条件のいい時は往生一条だ。ところが条件の悪い、腹が立ったり相手と争っとる時に気がついて、ええだろうかとやってみりゃ往生いかがの心配が出るに決まってるんだ。 ら脈損脈毛と。ある時は大丈夫じゃが、ある時はこんなことでは。これは自分で決め込んだ心身です。だからこの間は大僧さんの説教を聞いて、まあ誠の心身欠如した。ということもあるでしょうけれども、そういう感激喜びというものがいつまでも相続していくかというと、本当の信心でなかったために、その時は感激をしても時間とともに薄らいでくる。だからあの時は大丈夫だったと、今日考えてみるとどうもこれではと、そういうその時と場所によっていろいろ考えが違ってくるということが脈損脈毛。おそらく長いこの人生、あんた方は弔問を何十年としてらっしゃる中には、ああ今日こそは誠の信心欠如した、大丈夫やっとこう思っていてもですね、条件次第でまたええかしらん、こんなことではと、こういう心配を繰り返してきたんです。なかなかそこからこう脱却ができなかったわけ。だからそういうことをですね、昔からこう申しますが、大きな安心十六遍、ちょこちょこ安心数知れず、作ってみては壊れ、大丈夫と思ってはまたあかんことになる。それを一者心身厚からす、脈損脈毛するゆえに。二つ目には、二者心身いつならず、絶対的にですね、もう阿弥陀様以外に声のかけ手がないんだと。だからただ阿弥陀一仏より他に私に声のかけ手がないと、そういう決定的なものがないんです。だからメールの悪ねで、あそこへ行こう、ここへ行こう、まあそれは回ることは悪いとは私は申しませんけれども、だけどもですね、あっちへも用事があるわ、こっちへも回りてえわ、回る時の気持ちがどんな気持ちか知らんけれども、まあ蓮如上人から言うと、この弥陀の本願を信じさせるために、もろもろの仏、もろもろの神様としてこの娑婆に現れてらっしゃるということは、決するに弥陀の本願に着せよといういささかの縁を結んで仏法に引き入れんがためにさまざまなご苦労をしてらっしゃる。ところが大体のものがですね、まあその、神様なり仏様へ参るとですね、何かかにか自分からこう神様なり仏様に要求しとるわけです。まあ正月なんか、この熱田さんへ大勢の人々が参詣しますが、話を聞いてみると、100円バカのお賽銭あげておいて、金や安全、商売や繁盛、雷が落ちませんよ、泥棒が流行りませんよ、交通事故に遭わんよ、死んでも命があるように、そういうことをみんなやってる。でこの間大阪の同業が話をされましたが、なんか12月になるとエベス様というのがあるような、そのエベス様のこのご安置してある裏に柱がこう立っとるそうですが、その柱をこの半紙を叩くようなあの種目で柱をカンカンカンカン叩いて、おいエベス様、目覚まさなあかん、去年お賽銭よくあげていたらちょっともご利益なかった、今年はご利益ちょうだいよって言って、パンパンパンパン、柱がみんなくぼんじゃって、それがまあその土が一つが、グライシダンがそれで売って、それは商売だ、まあとにかくその柱があっちゃを叩きこっちゃ、もうみんなへこんじゃっと、エベサがたたえてまわら目が覚めんじゃろ、それが去年はお賽銭よくあげていたのに1年間の間ご利益はなかった、今年は目覚めてわしだけにご利益をじて、 叩くらしいんですね。だからね、大体神様や仏様やあっちゃもこっちゃも参る人は、なんぞかんぞ人間の欲望を神様や仏様を利用して満足させてもらえてという考えで参詣する。けどね、我々はね、私はその神様や仏様やあんた方お参りなさったって別にどうちゅうことは思いませんよ。けどそういうその参ることは結構ですけれども、後世ああせいちゅうてね、仏様や神様に要求するちゅうことが間違っとる。なんでやったら、神様と言いますのはね、元は人間ですよ。人間だけれどね、人間の上に立つ行いをした人を神として崇めるんです。神という昔は上という上という字を書いた。あんた方の体にも体中に毛が生えとうでしょ。ところがすんなら脇の下の毛を髪の毛と言いますか、足に生えとる毛を髪の毛と言いますか。人間の最上部、一番上に生えとるのを髪っちゅうんでしょ。なあ、パーマネントへ行くんでも、ちょっとおばあさんどこ行ったのとこ言ったら、今あの髪に行っとるやの。髪っちゅうことは最上部に生えとる毛を髪の毛っちゅう。だから神は上なりで、人間の上に立つ行いを差しちゃったから、その徳を神として崇める状態ですよ。野木大将だって野木マレスケって我々と同じ人間ですよ。東郷新八だって東郷平八郎ってやっぱり我々と同じ人間ですよ。それがなぜ神様かちゅうと、それは人間の我々凡夫の行えないようなことを行わしゃった、その徳を野木神社と。これは野木さんという人はね、本当に真面目な人。日露戦争と言いますと、これは大変な犠牲者が出たんですけど、とにかくこんなちっぽけな日本がロシアのような大国にその大勝利を得た。だから凱旋将軍というはみんな馬に乗ってですね、ソリクに通って戻ってきたわけです。今度の大東亜戦争は負けた戦争じゃもんで、私はまあ昼夜起きやらん恥ずかして、ほんで名古屋駅で日の暮れるまで待っとったわけ。ほんで暗なってから歩いて家まで戻ってきた。なんでそんな遠慮せんなら、これが、勝って、大勝利を得とったらわしはて昼の白昼戻ってくるけども、負けたもんじゃで遠慮して真っ暗になってから戻ってきた。だから日露戦争は勝てそぼない、あのロシアの大国に大勝利を得たんですから、みんな馬に乗った将軍たちはそりくり返って戻ってきて、あると観光の声万歳万歳。ところが野木さんだけは頭下げて泣きながら戻ってらっしゃった。野木さん、あんたは一番の花形じゃありませんか。この大勝利を得たこの凱旋将軍であれば、そりくり返って戻ってらっしゃったって誰も文句言う人はない。なんでそんなうつぶいて涙こぼえて戻ってらっしゃったのかと尋ねましたらね、有名な言葉ですね。万歳の声の影には涙あり。万歳万歳、これはいかにもめでたい声だ。しかし万歳万歳とみんなが、凱旋将軍向かってくれるけれども、その万歳万歳という声の影に幾十万の人々が死んでるんだ。こういう大勢の人々が来とるけども、みんな万歳万歳やっとるけども、ただ聞こえる声じゃないんだ。万歳の声を聞くということは幾十万の人々が 国のために自分の命を捧げてくれた。この中には我が夫は何で階段かと泣いとる未亡人もあるだろうし、我がせがれは何で帰らんのじゃ、お父さんはどうしたんだ、泣いとる子供もいるじゃろ。この度の戦いでわしは二人のせがれを二人とも戦死をさせた。本当に悲しいけれどもお国のためだ。二人とも喜んで死んでくれた。総勢の人々が万歳の声を聞く陰にみんな泣いてる。頭下げて戻ってらっしゃった。こういうことはですね、普通の人間ではやれるこっちゃありませんから、人間の上に立つ徳を神として崇めるな。まあ戻ってらっしゃってからでも自分の部下、戦死をされたうちへ、おじいさんやおばあさんが寂しく日暮らしをしてらっしゃるところへ訪問されまして、誠に息子さんが戦死をされて、こんな年をよって将来どんなお気持ちで日暮らしをしてらっしゃるか、今日は慰問に参りました、慰めに参りました。野木さんがおっしゃると、おじいさんが、今度の戦争でわしの一人息子が戦死をしました、野木というクソダーキが玉の 雨と降ってくる玉の中は進め進めと号令をかけやがったもん。とうとうわしのせがれは死んでば、野木のクソダーキを見つけたら殴ってやりたいくらいだ。いや、その野木はわしでございます。お前さん野木さん、まことに銭金で買うことのできないあんたの尊い息子さんをわしが進め進めと言うたから死なさった、戦死させちゃった。